さんレディオ。
はい、第39回トラさんラジオ始まります。今回もですね、町田相模原方面からですね、店主さんをお招きしております。本当はですね、男性の方の方は本当はもっと言いたいことがあったかもしれないっていうようなことを、本当は本音をですね喋っていただきたいんですが、どこまで私が話を引き出せるかというところですよね。ミクシーでは下ネタ満載の日記を書いておりますけどね、それはさすがに放送では流せないというような感じで、コーナー2、2番目のコーナーはですね、女性店主に登場していただきますね。さて、女性店主の戦略とはいかがなものかと、どんなことを考えてお店のメニューとかですね、店員の募集をしてらっしゃるのかとか、そんな話をですね、伺ってみたいなというふうに思っております。第39回トラさんラジオ、じゃあよろしくお願いします。はい、今回はですね、元祖一条流頑固文系でしたっけ、正式店名、
いや頑固総本、あ、じゃない、頑固一条流総本家文店です。
頑固、なんか違くないですか、元祖じゃないですか。
あ、そう、元祖一条流頑固総本家文店
ですね。
そうです。
あ、相模原って店名に入ってませんでした
。入ってないです。
入ってないですか。
入ってないんです。
元祖一条流頑固総本家文家違います、
文店です。
あ、文店、
はい。
店主の一条さんをお招きしました。よろしくお願いします。
どうもどうも、変態ラーメン屋です。
ですね、家元と呼ばれる一条さんの実の弟さんということで、
年離れてます
けどね。結構年離れてますけどね、はい、性格はどうなんですかね、似てるところもあるような気もしますけど、
師匠の嫁と、嫁と お姉さんと、うちの嫁とでは似てる兄弟って言いますけど、本人たちはもう微塵も似てない、お互いにそう思ってますね。
あ、そうなんですか。でもあれですよね、いわゆる師匠が家元の一条さんの方になるんでしょう、形的にはなるんでしょうけども、
はい、
実はなんかその師匠にラーメンを作って食わしてた時代もあったらしい。
いや、昔親父が、ね、死んだ親父がラーメンを年に一度作ってくれて、
そもそもの、じゃあ、師匠っていうのは親父さんになるわけ
ですね。そうですね、
お二人の師匠は、大師匠ですね。
そうですね、だからそれがもうラーメン好きになったきっかけでもあるし、二人のソウルフードを、
はい、ソウルフード、なんか悪魔みたいなラーメンというのはその年に一回のラーメンなんですかね。
そうですね、だから総本家の悪魔の元になったのが、その親父の作ったラーメンで、
年に一回の、
でそれが毎月第4土曜日に、分店では出してるんですよ。
あ、じゃあ分店でもそれは食えるわけですね。
そうですね、
やっぱ、はい、私大変申し訳ないですけど、その分店の悪魔って食ったことないですけど、やっぱしょっぱいんですか。
いや、しょっぱいですね。
めちゃめちゃしょっぱいわけですね。
しょっぱいですね。
あ、
師匠のところが、切れ味が斧と例えるなら、うちのはカミソリ。
おお、来ましたね。
いや
それはもうちょっと分かりやすく言うとどんな感じなんですか。
師匠のところは、そのベースになるスープに、さまざまな材料入れるじゃないですか。スペシャルっていうか、伊勢海老だったり、ね、渡り蟹だったり、だからうちはもう本当に単純な鶏と豚しか入ってないんです。
同じ悪魔でも。
同じ悪魔でも。
あ、
もうタレはほとんど一緒ですけど。
なるほど。じゃあなんか、家元がなんか変化球だとすると、一条さんの方はもう
直球
もうストレート、
もう目いっぱい投げてます。
あ、そうなんですか。それはある意味、今総本家に行くよりは近い悪魔が食べれるかもしれないですね。
どうでしょうかね、今の総本家の悪魔食べてないんで。
あ、というかですね、聞きたいことがあるんですよ。これ私以外でもどうしても皆さん聞きたいと思うんですけど、聞いちゃっていいですか。
答えられる範囲でしたね。
最近の頑固はどこ行っちゃったんだみたいな。家元転々、全国転々としてるじゃないですか。
そうですね、
どうですか、弟としては。
いやもうちょっ まあ、ね、公共の電波では言いにくい。
公共の電波じゃないから大丈夫です。
いやいやいや、
これマニアしか聞いてないから大丈夫です。
ね、
あの放送禁止用語言ってもちょっとぐらい大丈夫なネットですから大丈夫ですよ。
まあ、
言っちゃってください。
まあでもね、自分としてはちょっとね、本当に
それでいいのか
っていう気はしますけどね。
ありますよね。でも、僕は浜松のオープンの時私行きましたけど、ね、いきなり出てきたラーメンが牛乳ラーメンでしたよ。
ね、
これでいいのかって感じですよ。
まあどうなんですかね。今までがね、やっぱり閉鎖的な営業形態じゃないですか。
はいはいはいはい。
まあですからね、オープンになった形では別な形態ではないと。ちょっと無理があるっていうことなんだと思うんですけどね。
なかなか今までは店名で呼んでいただけることがなかったですもんね。
そうですね、骨とか黒壁とかね
骨とか黒壁とか、
もう本当にあそことか
まあ一つのそれは戦略だから、まあ、ある意味その戦略が成功してるっていうことにはなるんでしょうけども。
そうですね、ただ人口密度からいくと相模原ではね難しいんですよね。
ああ、相模原では頑固はやるべきじゃなかったなと。
まあ本当難しいですね。
ああ、なんでまた相模原だったんですか。
いや、まあ食住接近って言いますか、家が、そうそう相模原なんで。
その前はどんなお仕事されてたんですか、ね、
いや、その前は東京電力の方で、
東京電力さん、
学校配電線の設計っていうのをやってたんですけど、
でもその仕事だけじゃないわけですよね。いろんな仕事やってらっしゃった。
まあ転職13回してますんで。
転職13回。
いや、教習所の教官とか、植木屋さんとかもやってましたし。
食べ物関係とかってのあったんですか。
いや、ないですね。
なしで。
なしで。
いきなりじゃあ食べ物の初めてがそのラーメン屋さんだったっていう。
そうですね。まあ家では料理は作ってましたけど。あ、
なるほど、なるほど。
だから会社のバーベキューでも何でも材料調達から何か全部自分がやってたんで。まあでもやっぱ素人とプロの境界線はハードルはものすごい高いですよ。
じゃあやっぱお店を出そうかなっていう時にお兄さんである家元さんにこういろいろ聞いたりして。
そうですね、
レシピを教えてもらったりとか。
はい、
普通の他の頑固のお店の店主は修行して、
はい、
結構それなりの機会にあって教えてもらってるみたいなんですけど、
はい、
弟さんは
いや、でも他のお弟子さんと変わらないぐらいはいたんですよ。
やってるんですか。
やってるんですよ。
それはどこのお店で。
いや、元の総本家ですから今の西早稲田店、
はい、あ、そうですか、はい、いらっしゃったわけですね、
はい、ひっそりと
ひっそりと。それでじゃあレシピをいろいろ教えてもらったり作り方を教えてもらったりして、
はい
はい、いよいよ自分のお店を出しました。
はい、
どうでしたか最初のうち相模原で。ま
あ、そう、最初のうちはね、物珍しさとか、
結構珍しさで、
あとインターネットの普及によって、
はいはいはい、
遠くから食べに来ていただいた方もいましたし。
あ、神奈川では一軒でしたっけ。
いや、あきらさんが水の淵に
ありましたね。
ありますんで、まあ、2軒目ということで、
はいはい、
まあね、彼も8代目で修行されて、まあ、会って話したことは、自分たちがね修行した店は、骨札祭に出てくと行列してるわけじゃないですか。なんでうちの店は一人も並ばれんだって、まあ、戦略的なものもあるんですけどね、口コミオンリー、まあ、派手な宣伝はしない、その辺、やっぱり相模原は難しいですね。
あ、でも相模原ラーメン激戦区なんて呼ばれてますよね最近はね。
言われてますけどね、うちはもうちょっと駅境に反対側ですし、
はいはいはい、
駅から20分ぐらい歩きますんで
歩いていくとちょっと大変ですよね。
交通の便も悪いですしね。でおまけに周りの人はラーメン屋と気がつかない
看板ないですし、
ないですし、
かなり厳しい、いろんな条件が厳しいですよね。
厳しいですね。
あれでももうそろそろお兄さんの影響から離れて看板出しちゃったらどうですか。
いやいやいや、それはやっぱりね、それはいけないですか。まあね、分店を名乗ってるわけですから。
そうかそうか、
ね、完全に違うものってのは難しくて。
でも結構限定とかでいろんなオリジナルメニューとかも出してるんじゃないですかね。
まあ、そうですね、まあ、師匠に教わって揺るぎない基本がありますから、もうそれはそれで置いといて、うん、気まぐれボードを作って
もうなんかミクシーもやってらっしゃって、朝起きると今日は何作るかなとかたまに書いてますよね。
いや、書いてますけどまあ辺はちょっと下の方を中心に。
下ネタがかなり多くて、皆さんミクシー参加してる人がいましたらですね、探し当ててみてください。でもあれですか？いや、
書きづらくなっちゃうじゃないですか。
いやいや、まああんまり増えちゃうとあれですけどね。うん、ところでですね、相模原のラーメン事情というのでちょっとお伺いしたいんですけども、
うん、
その駐車禁止のあれがもう始まったじゃないですか。どうですかあの辺の。
そうですね、メインっつったらあの、まあ、アイワールドってあるんですけど、
ありますね、
はい、もうあの辺りは結構密集地帯で、
はいはい、
まああの
車環境ですよ ね,
ね, ね、うん、ですからあの駐車場がないところは相当苦戦されてるみたいですね。
かなり厳しいですか、
うん、あの店主の方とにね直接聞いたわけじゃないですけども、まあ、あの食材入れてる業者の方とか、
はいはいはい、
まあ、肉屋さんとかいろいろ聞いてみると、食べてる途中で関心の方が来られるともう早々に
途中食べてる途中なんか抜けて、
はい、
車見に行ったりとか。
そうですね、
そのまま帰っちゃったりする人もいるんです
よ
ね、
うん、そういう話は聞きますね。
あ、
今もう写真撮られてすぐ即じゃないですか言い訳聞いてもらえないんで、
運転さんはどうなんですか。
まあ、うちは一応ねあの駐車場3台も用意してますし、
3台じゃでも足りないじゃないですか。
大きな声じゃ言えないんですけど、あの目の前セブンイレブン、
あ、セブンイレブンがある、あ、飲み物買ってもらえば大丈夫じゃないですかね。
そうなんですよ、だからうちはしょっぱいんでラーメン食べた人は必ずそこで飲み物か何かを買って帰ると。
それでも大丈夫そうですよね。
まあそういう話はね店長さんには話はしてますし、
いやだからこれからはですね、そのラーメン屋さんもその駐車場をどうするのかとか、駐車場を持てないんであればじゃあ車で来られた方をどうするのかとか、
そうですね、
ね、近所のコンビニとタイアップするとか、
うん、まあねえどうするんですかね、うん、
いやこれ本当に厳しいと思いますよ。
だから、はい、ちょっと郊外型の駐車場が広く取れるラーメン店舗って増えるんじゃないですかね、うん、もしくはもう駅から徒歩圏内、
そうですね、駅から東京内だったらいいかもしれない、この家賃が高くなりそうですし、
そうですね、
でもちょっと離れると駐車場も取らなきゃいけない、この駐車場代も高くなってしまう、
そうです
ね、うん、なんかそのラーメン屋さんにとってあんまり良くない環境になりつつあるなっていう感じがするんですよね、
まあ、味で呼べるっていう時代でもなくなってきたんで、
まあそうですよね、うん、じゃあ今後ですね、分店としてあるいは一条さんとしてお店をこういう風にしていきたい、あるいはこんな感じで俺はやっていくぞっていうのをですね最後に聞きして、
まあそうですね、今材料投入方のラーメン屋さんが多いんで、
あ、そうそうそう、これは最後に一言じゃないです、言いたいことがあった
んです
よ、これはですねちょっと、うん、時間を取ってしっかり喋ってください、
本当にね、うちが引き算のスープだからね、
はい、
こう自慢とかそういうんじゃなくて、
はいはい、
ラーメンってそもそもどんなものだったかっていうのを、やっぱ皆さんに思い出してもらいたいんですよ、
まずは昔のラーメンを振り返ってみようじゃないかと。
そうそうそう、インパクトだなんだって言ってますけど、なんだってそのスープね、水にこう溶かしてったら、ある程度のところで飽和して溶けきんないものになっちゃうわけじゃないですか。
そうですね、
それだったらバランスを考えて、それぞれの材料がこう満開になるような、
あ、
そういうスープ
量を入れりゃいいってもんじゃないぞって感じですね。
まあそうですね、うん、だからこれ聞いて反感買う人もいるかもしれないですけど、
それでこそいいんじゃないですかね、
うん、化学調味料はね私は否定もしないし、使い方がうまくて美味しければそれでいいと思うんですよ、だけどそのお客様をなんだろう、バカにしたって言ったら、
うん、
極論かもしれないですけど、こんだけうまみを出さないとわからねえだろって、うん、そういう作り方のラーメンが今後、ね、それがこう流行ってって、ラーメン界に未来があるのかと。
ああ、なんか厳しい言葉ですね。
いやいや、
中村くんもまあ別の意味でそんなこと言ってましたけどね。多分その意味合いは違うんだと思うんですけど ね、
うん、だからその全部の材料が生かしきれてれば、
うん
ね、材料を入れても種類があってもいいんですよ、ただその凝縮されすぎちゃって、
うん、
何も届かない、ね、そういうスープを作り続けていいのかと、
まあ、1年ごとにトレンドっていうのは変わってきますけど、なんかトレンドだけ追いかけていっちゃダメだぞみたいなところもあるんでしょうね、きっとね。
まあそうですね、だから、まあ、テレビに出て華やかな部分だけね、見てるとラーメン屋さん出したらね、売れてるところの味を真似すれば、お客さんがつくんだっていう勘違いされちゃ困るじゃないですか。
確かに傾向としてはインパクトのある、最近言うと魚粉は入ってるしみたいな、
そうもう背脂浮いちゃってみたいな、
ね、
だからそれも美味しさは認めますし、分かりますよ、ただ一杯完食した時に、その残るものは何なんですか、
なるほどね、
それか帰りの車の中で、こうね、乗ってて、こう蘇ってくるものが、こう えずくようなものじゃ嫌じゃないですか、
はいはいはいはい、
それがすっきりと抜けていくような、
あ、いいですね、
うん、で鼻に抜けた時に あそこのラーメン屋ね、歌ってはいないけど、うん、こんな材料が鼻抜けてるよみたいな、
あ、そういう、そうそう、食べ終わった後にふわっと、うん、あー来たぞっていう、
そういう楽しみ方があってもいいと思うんですよね。
なるほど、うん、いいですね。じゃあそういうラーメンを食べてからうちに来いと、
まあ来い、まあ遠いですけど
ね、うちのラーメン食ってみろと、ね、あと味いいぞっていう感じですか、
ね、それはね、
まあ、好みもあるかもしれない
けど、ね、うん、ありますけどね、うん、やっぱ何か揺るぎないものがないと、うん、今後ラーメンやって事務労働だし拘束時間長いし、
うん、ですよね、
そんな簡単にお客さんなんか来てもらうもんじゃないんで、我慢強さも必要ですし、うん、もううちなんか開けて4年半女房子供には苦労かけっぱなしですよ。いや私が、ね、好きなことをやって、ね、いいですけど、まあね、早いとこちょっとかみさん子供を楽させたい、
はい、ということですよね、うん、でも頑固という名前を守っていく以上なんか苦労がつきます
つきませんね本当にやっぱりね、うちのラーメンって、師匠のああいうカリスマ性って大事だと思うんですよ、まあ、店主のね、人柄、まあ、8代目の北さんにしても、ね、本郷のか、ね、片山さんにしてもね、本当にやっぱり独特の方多いじゃないですか。
多いですよね。
だから早くそういう説得の力のあるね、うん、ラーメンを作らないといけないんですけど、うん、まあ、ようやっと4年半経って、自分なりのものができつつある、
できつつあると、はい、あ、いいことですね。じゃあこれからもですね、そういうラーメンに対して熱い思いを持ってですね、うん、ガンガンやっていきましょうよ、
はい、
もうぜひ、
はい、
元祖一条流頑固総本家分店ですね、
はい、
やっと言いました。
ありがとうございます。
一条さん、お招きしました。どうもありがとうございました。どうも
ありがとうございました。
はい、今回は町田にある小辛坊のですね、野津理恵さんをお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小辛坊といえばですね、今もうテレビ雑誌もね、露出しまくりの、大行列店に なりましたけども、前は矢野口の方にありましたよね。
そうですね。
その辺のですね、苦労話から始めようかなというふうにちょっと思いますけども、
はい、
まず矢野口時代の小辛坊。これはですね、私がよく覚えてるのは、貧乏脱出大作戦っていうテレビに出た時のことをですね、結構覚えてるんですよ。どうなんですかね、あれはね。あれはまあ、ご両親がやってらっしゃった時代の話だと思うんですけれども、結構ああいうテレビに出ても、すごいたくさんやっぱり人が来たわけですよね。
すごかったですね。手伝いました。
ああ、その時から手伝い始めなんですね。
もう本当にそれは手伝いだけ、
まさに手伝いだったという、いわゆる店主とか私がラーメン作るわとかそういうのでは全くなかったわけですね。
もう全然違います
まさに本当手伝いだった。
大変でした。
あ、じゃあもう本当にそっからがスタートになるわけですね、理恵さんの。
そうですね、もうやらざるを得ない状況で。
そんなにすごかったんですか。
すごいです。
まあ視聴率も割といい番組だったみたいですからね。
そうでしたか。
みたいですよ。私も結構見てましたからね。
あ、そうですか。もうあの番組出ること自体私はもう反対だったので。
そうですよね。
一切手伝わなかったし、もう放送後親の後にもういた仕方なくですよ。
あ、もうすごい人が来ちゃって。でもどうなんですか、修行っていうか、そのなんていうか師匠みたいな人が来て、最初なんかその言われた通りのメニューもやってたわけですよね。
そうですね。
実際それはほとんど来る人はそれ目当てで来てるわけですよね。
そうですね。
そうするとなんかそのオリジナリティはないわけですし、その小辛坊的なメニューではないわけですよね、もともとは。
そうですね。
このメニューでやりなさいみたいな押し付けですよね、ある意味。
そうですね。しかも3品あったんで、本当に大変でした。
カニ玉、
カニ玉のあったかいのと冷たいのと、それから、まあ、煮豚っていう、まあ、中華系の流れの作り方の煮豚を乗せたラーメンとやってたんですけど。
そうか、師匠がなんか中華料理の
方だったんです
ね。そうですあ、だからそういうメニューになっちゃったんですね。でリーさん手伝って、 だんだんご両親が引退っていうか居酒屋の方に専念してですかね、はい、じいさんがいわゆる店主的な店長なんですかね店主ですよね、もうすでにね、ぐらいの活躍をし始めた頃からだんだん変わってきたと。
ある意味そうですね。
そうですよね。それが多分 6,7 年前ぐらいからなんですよね、きっとね。
でも今も昔も店主、うん、店長とかそういう
意識がない、
意識がないですね。現場監督です。
現場監督ですか。
現場監督です。
なんか当時からだいたいリエさんがその表に目立つようになってから、はい、変わってきたのはいろいろありますよね。限定メニューとか、あとは女性のスタッフがなんかこう一生懸命働いてるなっていう感じがよくこちらに伝わってきて、はい、あまり都内にはない店だなっていう感じがあったんですよね。
あ、そうですか。
どうですか、それをやられてた本人としては。
まあ男性スタッフと一緒に仕事したこともありますけど、やっぱり女性同士の方が私はやりやすいと思いました。お客様に対しての、例えば、まあ、ちょっとした目配りだったり、気配りだったり、そういうのはやっぱり女性の方が 目がいきますね。
はいはいはい、そういうもんですかね、
はい、
今の店も本当にもう女性のみ
のみです。
もう女子大生もいれば。
そうですね、18歳から58歳まで、
58歳までいるんですよ、はい、あれ58歳の方ってあんまり 見かけたことあるかな。
かなりお孫さんもいる方ですけど、ほぼレギュラーで男並みに、はい、頑張ってもらってます。
その女性のこだわりっていうのはその気配り云々だけなんですか。リエさんが女性が好きだったりして
それだったらそっちの方が面白いかもしれないですね。いやでもそんなことないですね。
そうじゃないですか、はい、やっぱそういう気遣いとかその接客っていう接客サービスっていうのを重点に考えたら女性にたどり着いたっていう感じなんですよね。
そうですね。
でも女性の募集って結構難しくないですか。
難しいです。
ですよね、
はい、か紹介してもらったりとか
それでもあえて女性限定で募集されてるっていう、
ね、そうですね。今は現状として募集はかけてないですけど、もう募集している状態ですね、やっぱり。
それはどういう意味なんですか。絶えず人が足りないということですか。
はい、
じゃあ女性でラーメン屋さんで働きたいという方がいたらもうぜひ来てくれと。
ぜひ。
まずもともと女性でラーメン店で働きたいという方が少ないですからね。
それはでも多分
男性も含めてめちゃめちゃ厳しいぐらいなんですよ、
はい、らしいですね。お金をかけて募集しても人が来ないと、
そうなんですよ。だから大変な時代なのに、さらになおかつその厳しいであろう女性限定にしてるっていうのは本当すごいですよね。
皆さんの多分ラーメン屋さんでのお仕事に対するイメージが多分ひどいものだと思います。い
や、だから私はねそれを変えていかなきゃいけないなと思ってるわけですよ。
私も思います
それで変えていってそのラーメン屋さんで働くことは楽しいなとか、あるいはラーメン屋さんをやりたいなというふうに思うような人がもっともっと増えればラーメン界は全体的に良くなるんじゃないかなと思うんですよね。
と思いますね。
だからね、本当ご辛抱さんみたいなお店がどんどんと目立って頑張ってほしいわけですよ。
ありがとうございます。
どんどんと可愛い子を増やしていただいて、だからどんどん食べに行きますよってだんだん力が入っちゃいますけど。こんな感じで女性を採用してたということなんですね。
そうですね。あとやっぱりそういったお店があったら素敵だなって自分で思ったんですよ。
確かにないですもんね。たまにその可愛い女性がいるっていうだけで。インターネット中の話題になっちゃいますから。
そうなんですか。
どこどこのラーメン店に行くとなんか可愛い女性がいるぞなんていうことでみんなわーっと集中して食べて、それがご辛抱にとっては全員女性なわけじゃないですか。
そうですね、
ね、しかもどっちかというと若い人が多いですよね。
そうですね。今中心女子大生、
女子大生と来ましたか、また、
はい、20代前半のリーターさんが、
だから今ブログとかが流行ってるじゃないですか、
はい、
小辛坊さんのところに行った時のブログの感想は大体まあそのラーメンの感想とかじゃなくて、今日は可愛い子がいたとか。
どうなんですかねそれ。
それいいんですかね。
いいですかね。
ちゃんとこっちは味の感想を読みたいのに今日の限定はどうだったのかなとか、最近出たメニューはどうなのかなと読みに行くんですけど、今日は可愛い子がいませんでした、また来ようみたいな。
おかしい、私いつもいるのになんて。
ああそうですよね、私のことを書けみたいな、はい、あともう一つお聞きしたいのがその限定メニューですよね、 昔矢野口時代からよく言われてたんですけどね、私が言ってたわけじゃないですよ、はい、小辛坊は限定はうまいけどなっていう、
あ、言われてますね、
よく言われてましたよね、
はい、
あれはその限定って本当に素晴らしい作品が多かったんですけど、
やはり
どうなんですかねあれはどういうところからそのインスピレーションというか湧いてきたんですかね。
限定だからできることとかもありますし、あと限定しかできないこともあって、思いつきですよねほぼ。
でもそのなんですか、飲食業で働いたことってないんですよね、
うん、アルバイト程度でいろいろありますけど、でも、やっぱり一番長かったのは、その両親のやっていた居酒屋ですね。物心ついた時からもう商売やってたんで。
そうなんですか。
やっぱり学校行ってた時代っていうのはやっぱり同い年の友達と並ぶと周りが知らない食材を知っていたり、珍しい調味料をもう食べたことがあったりとか、そういうのはありましたけど、まあ、それが直接限定の開発につながってるかどうかは分からない
ですでもやっぱりセンスっていうのがやっぱあったんでしょうね、もともとね。
そうなんですかね、食べることは大好きですよ。です今でも作るのより食べる方が好き
です。結構じゃあいろいろ食べに行ったりするんですか。
しますね。でもラーメンじゃないものの方が多いですね。
なんかそういうのが結構勉強になったりするとかよく言いますもんね。
なりますね、本当なります。まあ、悩んで壁に当たった時は、ラーメンじゃない美味しい食べ物屋さんに行きます。
だから大人のつけ麺とか。
大人のつけ麺、はい。
あれとかすごいですよね。
そうですか。
何がどうなってこんな発想が出てくるんだろうっていう。あれも相当いろいろ食べてないと、ああいうところにたどり着かないんじゃないかと思うんですよね。
ああ、そうですか。でも基本はあったら嬉しいっていうのが基本ですよ。
でもまあ聞いてる人で知らない人いるかもしれませんけども、簡単に言うと冷やしカレーつけ麺みたいな感じですよね。
で、
はい、でいわゆるカレーつけ麺とかだと、本当にそのなんていうのかな、普通のカレーにつけて食べるっていうのが非常に多いわけですよ。それがカレーも冷たいし、でも冷たいけど美味しいしみたいな、これはすごいなと思って本当にびっくりしましたよ。
まあ、私が知らなかっただけかもしれないですけど、いわゆるヒヤヒヤのカレーのつけ麺が聞いたことなかったので、自分で食べたいとかあったら嬉しいと思ったのがきっかけです。
それはあれなんですか、どっかのカレー屋さんに行って冷たいカレーが出てきてこれが意外に美味しかったとか、そういうのヒントとかってあったんですか。
そうじゃないですね。もともとカレーは好きですね。スパイスの効いたカレーが好きなので、あったら嬉しいなってっていうのがきっかけですね。
そうですか。あれ盛り付けとかも綺麗ですしね。
そうですか。
あの辺のセンスもいいですよね。だから盛り付けも美味しそう で食べてみると実際美味しいし、なんていうんですね、あれにおいては最後のそのご飯もちょっと入れて、
はい、
最後のお楽しみみたいなのもあるし、
そうです、プチ飯付き、
あれあの辺がいいですよ。あの辺がやっぱ女性ならではって感じなんですかね。
そうですかね。私が多分欲張りなんです
よね。そうなんですか。
多分食いしん坊なんです。
あ、じゃあ締めにこんなことしたらいいかななんていう。
締めにカレーライス。
あ、でもあれ作る側からするといろいろ大変ですよね。洗うのも増えますしね。
大変です、仕込みが大変です。
あ、仕込みも大変でしょうね、はい、それはね。あとハマグリでしたっけ、アサリでしたっけ、ハマグリですよね、はい、あれもまたすごいじゃないですか。
ありがとうございます。
今まあハマグリを使ったラーメンで話題になってるお店とかありますけれども、もっと前からやってますからね。
そうですね、う
ん、あれはどういうところから発想として、やっぱり美味しいもの好きな食材とかそういうことだったんですか。
はい、貝好きなんですよ。
あ、今でこそ貝ブームじゃない、私ブームになるんじゃないかなと思うぐらい貝が今、はい、ラーメンに結構使われ始めてますよね。もう先駆者なんじゃないかなと思うぐらい。
そんなことはないですよ。
かなり美味しい。アサリとか、まあ、ホタテもありますし、ハマグリとか今だんだん皆さん使い始めてきますからね。
そうですね、貝の独特の旨味ってあるじゃないですか、それをやっぱりその出汁の状態でいただきたいなっていうのがあって、でその時にそのうーん癖のないスープの邪魔をしない豆乳麺っていうのがあったので、作りたいと思ったのがきっかけですね。
なんか一時期ヘルシー志向っていうか、なんか女性向けのメニューが中心になっちゃったような感じもちょっとあったんですけど
今もそうです、
ね、今もそうなんですか。
今もそうですよ。
でもなんか圧倒的に男性向けのお店なのかなっていうか
女の子がですか。
いやいや、まあそれもありますしまあヘルシーメニューってのはまだ用意してあるんでしたっけ。レディースセットでしたっけ。
そうですね、ヘルシーセットはでも女性限定でやってます。
実際どうなんですか、女性のお客さんの時増えてるんですか。
はい、おかげさまで。
そうなんですか。
女性一人のお客様が結構多いですね、女性グループとか。
完全にあれですね、戦略的でありなおかつその戦略が当たってるって感じですよね
そうですかね。成功
してるというかマーケッターでもあるんですかね、きっとね。
結局あったら嬉しいっていう自分のそれが全てなんです。
自分だったらどういうのがあったら嬉しいかとかそういうのを突き詰めてったら今のスタイルになったってことですか。
私一人じゃラーメン屋さん行けないですもん
あ、じゃあ一人でも来れるようなお店作り。
そうですね。で今も矢野口時代も今の町田のお店もお店の中が見えるじゃないですか、通りから、で女性が働いてると女性のお客様入ってきてくださるんですよ。
なるほど。男もあなんか可愛い子がいるじゃないっていうことありますよね。いや必ずそっちの方に話がいくんですけどそういうのってあると思いますよ
ありますかね、
じゃあですね最後にですね、
はい、
今後の小辛坊さんの展開とかあるいはこんな風にしたいとかなんかそういう思いがありましたら言いたいだけ喋ってください。
ありがとうございますそうですね、ラーメンって、楽しい美味しいものだと思うんですよ、とっても、でなんか広がれる。
そうですね、
だからこれからも、まあ、基本の味をもっともっと美味しく精進して、
はい、
安心優しい美味しいを。
安心優しい美味しい、はい、すごいですね、はい、なんかそれのキャッチフレーズですか。
うん、そうかもしれない。少しだけ遊び心を加えて、限定品なんかも季節ごとにやってお客様に喜んでいただきたいです。
なるほど、いいですね、はい、あのハマグリのラーメン、あれなんていうんだっけ、塩そばでしたっけ。
そうです、春の塩そば。
春の塩そばですね、はい、あれはあれで食いたいし大人のつけ麺も食いたいし、でも次のメニューもなんか見てみたいしみたいな欲張りなもんですからね。
あれも頑張ります。
毎年出してほしいけれども新しいのも欲しいなということで、食べる側は本当にわがままですけれども、はい、今後もぜひ頑張って。
はい、頑張ります。
女性店員も増やしててください
増やします
はい、どうも今日は、町田の小辛坊の野釣江さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回のおすすめ3件はですね、ホームページラーメンイズナンバーワンの、管理人であります神井さんをお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ラーメンイズナンバーワンも5年以上続けてらっしゃるということでね、
はい、
全国回ってらっしゃるということですね、
はい、
そんな中ですね、今回は首都圏のおすすめ3件1500分の3って感じなんですかね、
はい、
をご紹介いただければと思います。まずは1件目どちらになりますか。
1件目ですね、私は今埼玉県に住んでるんですけども、
はい、
まあ、埼玉県もですね、以前に比べるとお店も、まあ、増えてきて
かなりいい店増えましたよね。
そうですね、でやっぱり、人気のある店とかレベルの高い店やっぱりいろいろ増えてきて、県民としてはですね、非常に嬉しい限りなんですが、その中で、まあ、私の今住んでると地元でもあるんですが、今はそれここを起点にですね、東京都内とか、まあ、千葉の野田、宇都宮福島と店舗を出しております、はい、もちもちの木。
もちもちの木ですね。もうこれは地元なんですね。
地元です。
地元の誇りですよね。
地元の誇りですね
どの辺がお好きですか。
やっぱりですね、熱々のスープ、魚系のスープ、
はいはい、熱いですよね。
熱いです、あとはそうですね、あと麺をですね、湯切りですね、
はいはいものすごいやってました。私ね、最高数えた時120回やってましたからね。
あれ人によって違うとは言いますけどね。
違うみたいですね、少ない時でも30回40回っていうのがあるみたいですけども、
そうです、
ね、多い時は本当80回100回っていうのがあるみたいですね。
まああれはね、 お湯の切り方としてはまあ独特のスタイルだと思うんですけどもね、まあ、あの音を聞くだけでももちもちの湯に来たって感じはしますね。
まあ、人によってはなんだあんなにやったら冷めちゃうじゃないかとか言いながらも、全然冷めてないですよね。
そうですね、
それでも暑いですもんね。
暑いですね、
あの湯切りは本当一見の価値ありますよね。
それをね本当はね、見せてくれるとまたいいんですけどね、音と別にですね。
そうか、お店の座る場所によっては見えないわけですね。
見えないですね。
あれカウンターでも何箇所かしか見えないんじゃなかったでしたっけ。
そうですね、あんまり見えないですね。
そうですよね、
あれをねガラス張りのところでやっていただけると。
新宿だと多少見えるかな。
そうですね、新宿は見えますね、スタジオは、ね。
ああいうパフォーマンスもね、ちょっと増えてきます。パフォーマンスって言っちゃ怒られちゃうかもしれないですけど、まあお店の方にとってみればね、湯切りとして一生懸命やってるかもしれないですけどね。
そうですね、まあ、でもパフォーマンスというのはね、ただパフォーマンスだけだったら、自分もおすすめと言わないですね。
あ、なるほどなるほど。ちゃんとしっかりやってる、魂を込めてやってると。
やっぱりそうですね、麺もそうですし、やっぱりそれ以前にやっぱりスープですね、これがどこまで行っても本当に火傷するんじゃないかと思うぐらいの、
いやー、私ね行くたびに火傷してるんですよ本当に。せっかちなもんですからね。じゃあ続きましてですね、2軒目、おすすめの2軒目を教えていただきましょう。
はい、
はい。
もうできて、まあ 5,6 年経つんですかね、今もうすっかり同じ行列店になりましたけども、はい、九段下のイカルガです。
九段下のイカルガが来ましたね。どの辺がお気に入りですか。
いくつかあるんですけども、はいはい、まず自分の最初に聞かれたのは、ベースの、ラーメンですね。
はい、基本のラーメンですね。
基本のラーメン、
はい、
これまあスープがね、ぬるいっていう話もあるんですけども、
よく言われるみたいですね。
ただ素材をねうまく生かして、それで素材のね持ち味を生かしたスープって感じがあるんで、温度っていうよりも素材だと思うんですね、そこのスープは。
神さんの選択が面白いですね。もう超熱々で、私なんかいつも火傷しているもちもちの木を選んだかと思うと、一般的にぬるいと言われてるイカルガのラーメン、急に来ましたね。
ね、やっぱり好きなジャンルで自分の中でいろいろあるんですけどね、はいはい、その中でイカルガをもう一つ押す理由っていうのは、やっぱりそれなりにあって、あとその温度的なものって別にですね、やっぱり限定シリーズなんですね、
はい、限定ですよね。ここのとこすごい美味しい限定ゾクゾク出してますもんね。
そうですね、どこにこんなに懐というかね、レシピがあるかと思うぐらいの数ですね。
最近のお気に入りの限定はどの辺ですか。印象に残ってる限定は
最近印象に残ってるのは、カルボナーラですね。
カルボナーラが来ましたか。
いや他にもね、もちろん味噌、伊勢海老の味噌とかいろいろ印象に残っているんですが、
カルボナーラどの辺がお気に入りですか。
ラーメンと思ったらいけないんだろうけども、スパゲッティ的なものをラーメンにうまく仕立て上げるというその技ですね。
食べたと感触っていうか、食べ終わった時にはあ、ラーメン食べたって感じなんですかね。
ラーメン食べたっていうのもあるし、なんか本当に スパゲッティを食べたという感じもあるし、
でも満足感はあるわけですね。
ありますね。やっぱりただの
店主のセンスなんです
ね。センスですね。ただね、普通に何か好奇心で何でも作ればいいやってものでもなくて、ちゃんとそれを計算されて、満足にいくレベルに仕上げてくるところが。
なるほど。意外となんかそのネーミング的には極物系なのかなみたいなの、もちょっとありますけどね、
はい、
全然大丈夫なわけですね。
そうですね。
3軒目はどちらになりますか。
3軒目はですね、目白。
目白、
目白にある目白じゃなくて、代々木にある目白ですね。
目白にある目白って、目白に目白ありましたっけ。
ないですよ。
代々木にある目白ですよ、ね、
代々木にある目白です、
はい、これどの辺が。ここもまたメニュー多いですよね。
ここも多いですね、やっぱここはね、私が最初にいいなと思ったのが、富士山にあった時なんですね。
富士山にあった時から通ってるわけですね。
通ったというか富士山にあった
食べてるわけですね。
食べたんです。これがやっぱり印象に残ってるわけですね。
どういうところが印象に残ってるんですか。
ただ単にメニューが多いというだけじゃなくてですね、はい、そのなんかマジシ、ね、よくネギのマジシとかって言われますけども、
言われますね、
なんか本当にマジシっていうかですね、どんなラーメン作らせてもとにかくこれはすごいよというものに仕上げてくるところですね。 麺の太さとかスープの濃さとか全然関係なしに、
最近も自家製麺で麺まで自分で作るようになっちゃいましたからね。
そうですね、なんかまあ店主さんもね、いろいろそういったこだわりを感じるところあり感じますんでね、なんかスープだけじゃ物足りない、もう麺も自分で作ってしまおうって感じなんですよね。
お気に入りメニューってのはあるんですか、それともいろんなもの食べちゃうんですか。
やっぱ結果的にいろんなもの食べますけどもね。
印象に残ったメニューってのはありますか。
印象に残ったも、最近そういった意味ではね、ぶっかけですね、
ぶっかけですよね。私もね、出てこなかったら自分で言おうかと思ってたんですけど、ぶっかけはすごかったですよね。250円でしたっけ。
270円
ですね。270円ねえ、270円であの満足度っていうのはすごいですよね。
いや本当270円で、とにかく俺の作った麺を食べてくれと、そんな感じ
です、ね、知らない人いると思うんで、どんな感じなのかちょっと、
はい、
聞いてる方に紹介してあげてください。
はい、多分ヒントになるのはさぬきうどんかなと思うんですけどね。
なるほどなるほど、いいとこついてますねそれは、
とにかく、麺を茹でました、そこになんか醤油かけてそれだけで食べてください、油サーボーとかそういう感じではなくて、とにかくそのさぬきうどんのぶっかけなんかだと、うどんができました、醤油かけてください、それで食べてください、それをラーメンの麺に持ち、取り替えてある感じなんものですね、
聞いてるだけで、食いたくなっちゃいましたよ。ぶっかけまだやってましたかね。まだあれあるんですか。
ありますね。最近は自動券売機の方に
もう
ちゃんと上に並んでます
ね。並んでますか。はい、じゃあまたちょっと食べに行かないとな。
ですね、私もこの前ですね、やっぱりつけ麺とセットで食べましたけど、
あれはちょっとボリュームが控えめなんで、割とセットで食べるといいですよね。
そうですね、ご飯物よりも食べるのもいいんでしょうけども、目白さんの場合はそのラーメン系とぶっかけ、
なるほど、
これが最強かなと思いますね。
わかりました。神井さんの首都圏おすすめ3県ということですね、もう一回整理しますと、埼玉県白岡町のもちもちの木、九段下の斑鳩、代々木にある目白と、目白はしかもぶっかけがおすすめということですね。
はい、
はい、首都圏のおすすめ3県ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、第39回トラさんラジオいかがだったでしょうか。ここのところですね、店主さんに登場していただいて、いろんなそのお店の話とかですね、していただいておりますけれども、それぞれいろんな考え方を持ってらっしゃいますしね、個性的ですよね。やっぱりそれぐらいの個性がないと、なかなかそのマスコミ受けするとか、あれラーメンフリークに人気が出るとか、そういうのは難しいんでしょうかね。すごい個性の持ち主が、しかもコラボをやってるっていうのは、これまた面白いですよね。個性がぶつかり合って喧嘩とかしないのかななんて思ったりすることもありますけどね。ものすごい個性集団が9店舗コラボということでやっておりますけども、その中の今回は、お二人にお話をお伺いしましたけどね。ぜひ皆さんも食べに行ってみてください。今日の、お話の中で、気になったことがあったらね、店主にちょっとお話、話しかけるほど暇じゃないかもしれないですね。特に小辛坊さんのはね、もう大行列戦になっちゃってますからね。一応さんのところは多少話す機会があるかもしれませんけれども、ラジオ聞きましたよなんて言うとね、ニコッと笑ってくれるんじゃないかと思いますけれども、ね、意外と知られざる店主の一面が聞けたのではないかなというふうに思っております。第39回トラさんのラジオでした。どうもありがとうございました。